どうも改めましてよろしくお願いします。ただいまご紹介いただきましたように私大阪狭山市防犯委員会の防犯部会長ということで、現在活動させていただいております。また本日は市民共同という市民と行政との共同活動ということで喋れということですね。まあ何回かここへ、お邪魔して喋らせていただいておりますけども、その点から若干自分が実際にやってる身近な問題として、子どもの見守り活動を通じまして体験したことをいくつかお話しさせていただきたいと思います。まず最初にですね、見守り活動と言いますけども、これは大阪狭山市の、市単価の方、教育委員会の方でございますけども、こちらの方にどれぐらいの人数が登録されているかということをお伺いしましたところ、現在のところ473名と言いますと約500名の方が、登録されていると。それ以外にですね、自治会だとか、地域の老人会、それとか個人的に登録せずに、見守りをやっていただいているという方を含めればですね、もっとその以上の方が活動、ご協力いただいているというふうにご理解できるかと思います。そういうことで、まあ私が、やっている地域は、ニュータウンの方の幹線道路ですね、バス通りありますけども、それより一つ入ったところでございますけども、そこでいつも登下校の際の見守り。その前にですね、それじゃ大阪狭山市でそういうふうな見守りというよりも、子ども対象とかですね、女性対象の事案がどれぐらい発生してるんだということも知らずにやってたんではご迷惑かけますので、1月から8月までの間、皆さんもご存知かと思いますけども、警察の方から発信しておりますアンマチメールというのがございますが、私ずっと、毎回統計を取っております。で、現在のところですね、声かけ事案というのは、まあ、ちょっとこっちおいでやとか、かわいいなとかいうようなことでですね、なんとかその子供と接触したいというふうな気分で声かけるというのを、大阪狭山市では1月から8月まで5件でございます。ちなみに黒山警察署では9件発生して、東区、堺市の東区ですね、こちらの方が2件、それから三原区の方が2件というふうなことです。これは大したことは、ね、ないと言えば失礼ですけども、次の問題が最近特に多くなっているのは公然わいせつですね。以前は子どもさんだけの、相手の分でございましたので、それほど件数も少なかったんですけど、最近大人の方、大人の女性に対しても当然発生しております。一番多いのは女性の方もおられますから、あんまり言うたら下の話すんなと言われるかも分かりませんけども、下半身をお見せすると、私は恥ずかしいと奥の方へしまって、なかなか顔も出してくれません。しかしそれをわざわざひけらかして見せるというやからが発生していると。これはですね、どの地域が多いかというわけにもいきません。現在のところ大阪狭山市で、いろんな地域で出ております。これが黒山管内で25件ですが、その半数以上の14件、これが大阪狭山市内で発生しております。それから、東区の方が8件、まあ、三原の方は若干少ないんですけども3件というふうな事案でございます。それで、この件でございますけども、子供さんや若い女性だけが相手かと言いますと、そうでもございません。この中にはその時の被害者の女性の方はおられないと思いますけども、40歳の女性に対して、20歳から30歳ぐらいの男性がですね、防署において、いきなり下半身を募集したと。いうふうな事案が発生しております。ですから、ここ、町づくり大学ということで、ご年配の方がほとんどお見えでございますけども、 よく言われるのは、私はもう年いってるから大丈夫だということをおっしゃいますけども、年齢には制限はございません。十分ご注意ください。そういうことで、それとですね、よく発生しているものが、ひったくり、相変わらずあります。不毛しない現役。つい最近の一つの例は、大野台の二丁目。この皆さんのすぐ近くですけども、ここで、午前中、人通りも当然あると思いますけども、9時ぐらいだったですかね。10時ちょっと前だったと思います。こういうところでも発生しております。そういうことで、これはひったくりは狭山市で11件ですが、富山管内では28件ですね。そういうことで発生しております。これは一番多いのはやっぱり前から下野田界隈の、東区。これがやっぱり一番多いですね。学校、職場から帰り。大体、年齢の高い女性の方が多いんですけども、女性の方だけ、男性は大丈夫か、そうじゃございません。先日は30代の男性の方が、自転車で帰ってたら後ろから来て、前かごに積んでたバッグを奪われております。そういうことで、それも年齢に制限はございませんので、十分ご注意ください。それと男性の方は、ちょっとお出かけになって、帰りにいっぱい飲んで、帰ってれば後ろから見ても、あ、気持ち良さそうだなと。そしたらご協力しようかということで、カバンを。ですから、いつもに言われることですけども、車道側にはバッグは持たないと。それと女性の方でも男性でも一緒ですけど、最近、肩からかけるカバンがよくは、かけられておりますけども、ぜひ、手に持つだけでなしに肩からかけていただきたいというふうにお願いしまして、子供の見守り活動に移っていきたいと思います。で、先ほども申しましたように、狭山ニュータウンでございますので、私の校区は、受け持っている校区は、南第二小学校の校区でございます。それで、信号もございません。そういうところでございますけどもですね、やっぱり、車もむちゃくちゃ走るところがあります。しかし、まず最初にですね、一番最初に感じたこと、もう私も10年近く、10年ちょっとになりますかね、見守りずっと続けておりますけども、最初の頃、やった時にですね、これは一つの表題としましたら、知らない人には近づくなという言葉を子供さんによく言われますけども、この言葉に、相当悩まされました。と言いますのは、現在は教育委員会の方の登録して、ジャンバーとかですね、いろんなものがして、自治会だとか、そういうところもあって、見守りもだいぶ、増えてきましたので、子供さんも、覚えてくれてますけど、私もまだ、現役はリタイアしましたけども、行ったり行かなんだりの、仕事をしておりましたので、その合間を縫って、当時は毎日じゃなしに立っておりました。で家で嫁はんとちょっと朝からガタガタ言うなということで、しかめっ面で出て行きましてもですね、腹の中はこうなってますけども、やっぱり子供の前ではできるだけにこやかにと思いながら、一生懸命、おはようということで優しく来てます。みんな知らんふりなんですね。1ヶ月、2ヶ月続きましても、誰一人声かかってきません。それで、目の前言いましても、日頃私住んでるところの前でございますから、顔も知ってる方もおられるかなと思うんですけど、やっぱり通勤途中の方とか、その付近は私が立ってましても、全然、やっぱり、おはようございますって言いましても、みんな挨拶も返ってきませんでしたね。やっと子供から住みました、夏休みにかかる頃に、何人かの子供が、約3ヶ月ぐらい経った頃に、おはよう、こちらしましたら帰ってくること。それぐらいかかりました。で、よくよく考えてみたら、やっぱり知らない人には近づくなと。ただ子供、自分はそういうふうなことで見守りで立ってるつもりですから、何も悪いことするんと違うんやという気持ちでしたけども、子供からすれば私には、 知らない人だったんですね。それに気づくのに、子供らも一緒ですけど、私自身も約3ヶ月かかりました。最近は、どうや言うたら、私が、ちょっと電脳が朝から電話で、遅まったりして、多数時間が遅れましたから、そんなんや言うたら、え、おっさんおれへんど、おっさんサボっとんな、言いながらですね、家の軒先に声がするんですよ。で、玄関開けて、くら何を言ってんすよね、言うたら、おったー言いながらですね、逃げていくと。いうぐらい、まあコミュニケーションも取れてると。たまには私が他の人にちょっと途中で道聞かれたりしとったら、おっちゃんちゃんと見ときや、あいつまた勘出しとって、とか言いながらですね、声かけていくと。で、絶対私が追っかけてもですね、自分は逃げれると思ってますから、むちゃくちゃ言いながら逃げていくも、よくおります。それでも私、やっぱり、それが楽しみで出てると。じゃあ、リタイアして13年になりますけども、まだ23歳でございますんで、いつまでも年取らずにですね、子供の気持ちでおります。そういうことで、孫は家に来てくれませんけども、子供らが学校帰りにも、時々、おっちゃん喉乾いてしゃあない、お水をくれや、とか言いながらですね、声かけてくるとか、そういうこともございます。だんだん楽しくなってですね、今度はやめようかなと思った分がやめられずにまだ引きずってるというのが現状でございます。それと、一つ、次の例でございますけども、私がこういうふうに続いているというのが一つの、まあ、原因といいますか、要因は、ありがとうから始まったんです。で、何かと言いますと、見守りやってるときにですね、あるときに、ここへお見せしてもいいんですけども、こんな名前のところを伏せております。この子1年生ですけども、敬老の日の翌日の朝ですね、私のところで金包みしたものを、おちゃんありがとうということで、渡していってくれたわけです。1年生の子で、女の子ですけども、それ。で、ありがとう。何かわからずに私も、後で見るわな、ということで、終わってから見ましたら、この、書いてくれたんです。で、その子もですね、ずっと追ってくれるかなと思いましたら、その次の春には、市内の方の、小学校に転勤していったと。お父さんの仕事の関係で転勤していきます、ということで、3月終わってから挨拶に来てくれて、この絵は別ですけども、他に私に、おっちゃんこれ食べてということで持ってきて挨拶に来てくれたと。で、私もやっぱり何か返さんといかんなということで、ちょうど他からいただいた図書カードもありましたので、それじゃくれ、出しに来てということで、お母さんと一緒でしたんで、渡しましたら。それが、今はずっと年賀状の交換。もちろんですけども、時々、やっぱり近況を知らせてくれます。で、今年も起きましたけども、暑いから熱中症に気をつけてくださいと。孫が一言もそんなこと言ってません。孫も一年生の時にこういうふうな絵を持ってきましたけど、孫の絵はどこ行ったかわかりません。私はこれをずっと持ってます。でも、この子ももう今年中学になったそうです。そういうことでですね、孫よりも、今あったらおそらく、この子も、私は名前は覚えておりますけども、知らないと思います。そういうふうなもんで、その子の方がよっぽど私には孫みたいに感じられて仕方ないんです。それからですね、次がですね、自分は覚えていなくとも、相手、子供ですね、これはよく覚えてくれてます。という、言いますのが、私は所用があって、バスに乗って、自宅へ帰る途中ですね、南海バスの、路線バスで。で、私は、癖としまして、バスは、もう、相手は先に乗ったら一番後ろしか乗りません。だから、ちょっと、バス待ちの間に、高校生の女の子が、乗ってきて、私一番後ろから、ニコニコしながら私の横に来るんですね。あれ、この子は、 高校生やけども、私に気があるんかな。変な錯覚を起こしましてですね、私もじっと待ってましたら、私の顔見てニコニコニコニコしてるんですね。えっと思ったら、結局、おっちゃん、あそこでいつも、見守りしてくれてましたね。そうや、なんで言ったら、いや、私あそこで、覚えてないと言って、覚えてるはずありませんわ。今朝食べたご飯ものどんなもんか忘れとるのにですね、秀さんの子供、その時は見ましても、覚えてもおりませんわ。それで、わからんな、言ったら、いや、その時ありがとう、ということでですね。で、いつまでも元気でよろしいですね。で、ここでおります、ということで、途中で降りて行きました。もちろん名前もわかりません。しかし、今でもやっぱり、その時、そういうふうな子供をおったと。私もわずかですけども、腹いっぱいじゃないんですよ。ほんの一杯だけ晩酌しますけども。その日のビールが美味しかったですね。本当に、230円の缶ビール1本がですね、3本ぐらい感じまして。まあ、家内が、何をニコニコしながら飲んでんねん。こんなこともありました。それとですね、もう一つは、これはいろんなドライバーに対する苦情でございますけれども、私が立っておりまして、私は車に行けたとか、止まってくれということでやし、できるだけ車を先に通して子供を待たせるようにしてるんです。それで子供を待たしてましたらですね、ご親切な方がおられまして、わざわざ子供の手前で車止められてですね、子供には待てということで待たしてるところへ持ってきて、車止めて親切に子供行きなさいと。だから車は先に行ってくださいって言うてんのに行きなさい。しまいに私は怒りました。なんでか言ったら、私は子供を止めてるんやと。そしたら、お宅に行け言うたら、お宅は怒りますやろと。差しずそんなって言って、怒られる可能性は十分ありますと。だから言うて、私が車には車来てるから止まりなさいということで子供を止めてるのに、お宅が行けなさいという指示されたら、それから先子供は私の言うことを聞いてくれませんと。ですから、親切な気持ちはわかりますけども、それはやめてくださいと。ということで、早速言えたことが出ます。それとですね、もう一つは、よく皆さんもお耳にされてるかと思いますけども、狭い日本、そんなに急いでどこへ行くという交通ルールの、マナーの言葉がありますね。それと一緒でですね、もう一つは譲り合う、心一つで軸はゼロ。こう言いますけどもですね、もう最近はちょっとおりま、少なくなってきましたけども、子供さんが路側を正直に歩いてきてるんですね。それはやっぱり子供ですから、私も見てましたら、話しながら、結局は車道、歩道、車道の区別がございませんので、路側、グリーンレッドのところを歩きなさい。縁石の内側を歩きなさいということで、言っておりますけども、やっぱりはみ出してくるんです。だから、はみ出したら、すぐ近くだったら、こら、君らまたはみ出しとったな、ということで言いますけども、ちょっと離れたところだったらですね、はみ出したままで車から、普通、ここらのドライバーであれば、子供が登校途中でございますので、たくさん来ております。それであれば、住宅内の道路、速度の、表示も30キロの標識が立っております。一旦停止のところで一旦停止の標識もございます。横断歩道を子供が渡っていきます。渡っている途中であれば、横断歩道を人が渡っていれば車は譲るというのがマナーじゃないでしょうか。それをですね、全ては言いませんけども、そこを迂回路として利用しているかどうか知りませんけども、スピード、どう考えても30キロでは私も測っておりませんので、 あれが30キロかなと思うんですけども、まあ、私の経験からしましたら70キロくらい出てると。それでクラクションをズバーッと鳴らしながら子供にどけだけっていうことで、急いで行かれるドライバーもおられます。一旦停止の標識があって、そこのところを横切っていく車もございますけども、そういうのも関係なしに、バッと真ん中ぐらいまで来て、慌てて止まると。だから私は子供を先に止めてるんだという気持ちなんですけども。ただそれぐらいだったらいいんです。よく言われるのは、おっさんそこへボート立たんと、子供の声優には探さへんということでですね、窓を開けて挨拶してくれるんかな思ってこっちも喜んでましたら、そういうふうな怒鳴り声が聞こえてきます。で私も、至っておとなしい方でございますんで、あ、そんなお前は困らんかいとか言ってですね、止まられたら大変ですけども、止まったら若い頃だったら逃げれますけども、毎日立ってるから止まって何と言って来られたら、私どうしたらええか、あの一時漫才でもありましたように、責任者出てきたらどうすんねえとか、謝ったら済めないか、謝ってもどうも済みそうにもございませんけども、そういうことも経験ございます。ですから、あの皆さんもですね、見守り、また地域でご活躍の方もおられるかと思います。ですからそういうマナーの悪い方おりますけども、私みたいに内気な男は声をも出しますけども、あんまりドライバーとトラブルを起こされないように、で子供を守っていただきたいというふうなことが私の経験上感じたことでございます。で、まあいろいろごたくならせましたけどもですね、こういう見守り活動の中で経験者、まだ喋れと言われましたら、私も本当無口でございますので、時間1時間でも2時間でもいくつも例が出てきます。しかしなんかあそこで青い服着られてるあの方、私もよくご存知です、存じ上げてますけども、名前は知りません。奥さんに怒られそうでございますので、もうこの付近で下がりたいと思いますけども、最後にですね、まあ安全安心の街づくりということで、こういうふうなことで市民共同の方と、一緒にやっておりますけども、これを作るためには一朝一夕にしては絶対できないと思うんです。それで、今日はこれだけやろう。あまり酔い込んで、私が最初に始めたみたいに、子供に偽の顔を作ってですね、にこやかにやったところで子供は見抜いております。それと一緒で、防犯の立場から言いますと、分かったような顔して、防犯ということで、発信狙われないように言いながらですね、まあ、玄関開けっぱなしで、外出ていかれとったら、空き巣は、はい、どうぞ入らせていただきますということで入ってきます。そういうふうなことでですね、やっぱり、入られないため、それから子供の安全を守るため、というふうなことから言いましたら、焦らずに気を長くですね、先ほど谷さんの方もおっしゃってましたけども、やっぱりあんまり肩に力を入れずに、長く、長続きのする防犯活動、見守り活動をですね、続けていただきたいというのが、まあ、防犯委員やってる姿勢でもございませんけども、そういうふうなことで皆さんにもご協力をお願いしたいというふうに思います。それで、まあ、私たち一人一人、一人一人がですね、安全安心の町、大阪狭山市実現に向けてですね、繰り返しになりますけども、息長く努力していくことが大切だと私は常々思っております。で、明日は安全安心スクールということで、先ほどもご紹介ございましたけども、明日はもうちょっと時間いただいて、これと違う話をまた喋らんといかんということで、今日帰りましたらまた、字を一つずつ思い出しながら原稿を考えんといかんというふうなことが控えておりますとか、そちらの方も重要でございますし、まあ、これから先本当にそういうことで、いろんなところでお見かけするかもわかりません。こんな男でございますので、本当、今朝のご飯も何やったかわからんというぐらいでございますんで、ご挨拶いただきましても、おそらく、はぁって変な顔しながら、こんにちはぐらいは返すかもわかりませんけど、ひょっとしたら、特にメガネをかけてないときは、 すぐ横で声かけられてもですね、顔がぼやけて見えなかったんやなというふうにご理解いただきまして、それからも防犯にご協力のほどお願いいたしまして、私の話を終わらせていただきたいと思います。本当ご清聴ありがとうございました。
体験に基づいた興味あるお話をありがとうございました。11時30分まで、予定しておりますので、質問ございましたら、危機管理グループに対してでも、推進グループに対してでも結構でございます。何かございませんか？何でも結構ですよ。
当初はやはり6ヶ月でしたけれど、いろいろお聞きして、その後佐藤さんとご一緒にまちづくり研究会で今ちょっと橋を座らせていただいております。ちょっと今日寄せていただきました、聴講させていただきましたのは、支援センターから今回からテーマによって、行政の市民活動への提案を盛り込んで話をしていただくというお話がございましたので、今日はどういうご提案がございますかと思ってちょっと寄せていただきました。と言いますのは、私たち、まちづくり研究会は、安全、安心、住みやすい街、そういうものの、何かお手伝いが市民の一人としてできるか、できないか、いうことで、いろいろと、模索をしながらやってますけれども、私も同じように、なかなか、朝のことが、今になったら忘れてしまう、年になりましたので、うまくいきませんけれども、一番最初にお聞きした時も、どういう行政の中の大勢の方の職員で、万全を期して、市民を守る施策を全部やれるという状況にはないのはよくわかります。だから課題としてこういうものを共同の中で、市はこういうことにやるけれども、こういうことの手伝いといったおかしいですかね。協力が欲しいっていうような話があれば、ものすごく進めやすいんではないか。ということで、ちょっとご意見というか、私たちの気持ちを申し上げたと思うんですけれども、そういうことがやはり、今後の中にぜひ行かせてほしいなと思います。そうすると、この中にお聞きいただいている方も何度も、ご受講されたり、いろいろご勉強なさってますから、随分ご存知で、そんなことは分かってるということで、進めておられる方も多いでだろうと思うんですが、ぜひそれを盛り込んでいただきたいと思います。それからちょっと分からないんですが、今、災害、やや言われておりますけれども、市の方でも、新しい防災計画ですかね、検討なさってると思うんですが、18年に修正された、行政としての大まかな枠はわかるんですけれども、私たちが生活していく中で、実際に市民がどうしたらいいのか、というのがなかなかわかりにくいですね。だからそういうものが、あればいいな、という中で、こういうところを市民の皆さんに、協力してほしいという発信があれば、もっともっと進むんじゃないかな、とこういうように思っております。今私たちもちょっといろいろな課題を模索しながら、もっと活発に研究できないのかっていう話の中で、まちづくり研究会もやっておるんですけれども、そういうものが気になってございます。で、先ほどの清高さんの話がございましたけど、見守り隊もしておられますが、教育委員会、いろんな関係課がありますから難しいんですけれども、学校で子どもたちにどのようにお話しされているのかなっていうのが わからないんです。だから知らん顔してるのかな。だけど、やはりやっておられる中で、やはり長くなって恐縮です。私はマンションにおりますけれども、最初顔を見てもやっぱり、おはようのご挨拶もなかなかないですけれども、子供さんに向かって、おはよう、気をつけていきな、ということを言ってたら、一回、二回、三回と会うとうちに、こんにちは、ただいま、という、やっぱり笑顔が返ってきますし、小さな、よちよち歩きの子にも、どこ行くの、行ってらっしゃい、みたいなのも、振り返って手を振ってくれます。やはり、声かけっていうのは随分大切だな、というように思います。で、その中で私たちがやってる、それぞれが目的を持ってやってるんですが、どういうんですかね、関わりのあるところ、各グループ、行政なんかでも随分と、広く一つの問題は一箇所では終わらないと思いますんで、そういうものもやはりぜひ、こんなところで言うことかどうかわかりませんが、行政の中でも、市民の声が出た時にパッと集まって協議できるような仕組みをぜひ考えてやっていただきたいなと思っております。それから、そのくらいにします。ごめんなさい。ぜひよろしくどうぞお願いいたします。
回答特別に要望ということでよろしいですか。ありがとうございました。他何かございませんか。はい、どうぞ。
ちょっと中身の単なる質問で申し上げないんですけど、一つは防災マップの中にある防災倉庫ってのがあるんですけど、これっていうのは具体的にどういうものが備蓄されてるんですかっていうことと、それから資料の中で防災行政無線システムの話がありましたけど、これ最近緊急地震速報っていうことでテレビで流れるのは一般放送ですけど、高度情報システムっていうのがあって、でこういうものを狭山市としては高度情報緊急地震速報、こういうものを、導入されているのか、もしされているんだったらこの防災無線システムとの連動で、そういう緊急地震速報みたいなものも流れるんでしょうかという、そういう質問なんですけど。
お答えさせていただきます。ここに載っております防災倉庫、各地区6カ所あるんですけども、これは、いわゆる水防資機材が中心でございまして、いわゆる震災なんかの時の、分散備蓄というのは、昨年度から始めました。で、昨年度は、2カ所、総合体育館と池尻大館に、設置しまして、で、まあ、防災の資機材から、いわゆる備蓄食、食料につきましては、いわゆるコンテナで、分散備蓄やっておりますので、ちょっと夏の、熱なんかでちょっと持たないということもありますので、そこの西川公園の、備蓄倉庫には置いておりますけれども、各避難所に、分散備蓄していくということで、防災倉庫の方を、今後設置していくということで、今年度も2カ所設置の予定でございます。で、あと、防災行政無線なんですけども、緊急地震速報、当然、うちの方も J アラート、全国瞬時警報システム、これは、負荷で全国ですね、国の補助で、いわゆる風からの、まあ、表向きは風の交付金ということで、全市町村つけております。で、いわゆる防災行政無線と連動してない市もあるんですけども、本市の場合は、後発でしたんで、デジタル式の防災行政無線ということですので、J アラートとつながっております。で、緊急地震速報なんかも、J アラートから、いわゆる防災行政無線を自動起動して流れると、5弱以上の、いわゆる大阪でしたら北部南部に分かれてますので、南部で5弱以上の、緊急地震速報であれば流れるということになります。で、いわゆるアナログ系で繋がれてない市もあります。この間あれですけど、隣の佐々木直さんは繋がっておりません。本市の場合はもう繋がっておりますんで、いわゆる緊急地震速報も、それから後の震度情報というのも、流れます。それと、以前広報でも特集してたんですけども、 いわゆる国民保護、武力攻撃ですね、外国からの、ミサイルが飛んできたとか、侵略があったという形の国民保護の、サイレン、放送も流れます。これも、全国瞬時警報システム J アラートを通じて、防災行政無線を自動起動してすぐ流れるということになっておりますので、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。その他何かありませんか。はい、どうも。
いわゆる放送何が流れたか分からへんという場合に聞いていただくのがあるんですわ。いわゆる、まあ、サービスとかで、今のところまだ、フリーダイヤルではございませんので、フリーダイヤルする計画ですけども、今流れた放送が分からないというのは、かけていただいたら、分かるというのがあります。はい。
電話がつながるときは、
うん、
よろしいんですけど、
うん、
全てつながるかっていうのは、嘘はないですね。
うん、
だから万が一のときに、まあ、FM 放送というシンプルな、まあ、お金のかかる話ですから、うん、なかなか難しいとは思うんですけど、そういうものが、地域で、ね、南川市の道の方にありますから、その辺どんどん話したとか、大体共通した状況と、どうしたものが流れるとか、地域の場合は、電子で見られるパソコンだとか、なんかだと見れるのかもしれません。ちょっと、あれどうするのかなと思って。
地域の FM というのは、まあ、本市の場合はありませんし、南川市で統一したというのもございません。ただ、いわゆる携帯電話の方で、災害のメールを流すというのは、今年から、ドコモ、au、ソフトバンクと契約しましたので、こちらの方から流すということはできます。はい。
時間迫ってます。あとお一方、何なりとありませんか。内容ですから、ちょっと大阪狭山市商工会議青年部パトロールっていうのがございますけれども、ここでお話をお伺いして、皆さんにぜひお知らせしたいんですが、住んでおられる身近なところで、例えば不審者を見たとか、いうような場合には、商工会議所青年部の方に電話をいただきましたら、なるべくそこには重点的に見回りありますよというふうに言っていただいておりますので、広く皆さんに知っておいていただきたいなと思ってお知らせをいたします。ありがとうございます。それでは時間でございますので、これで本日終了したいと思います。講師の皆さんに最後もう一度拍手をお願いしたいと思います。では班長さん、
ありがとうございました。
どうもお疲れ様でした。